かせられないラジオ。聞かせられない。聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
毎週熱く語り合ってるんですよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでって言ってるのに。でもね、おかげさまで聞いてくださる方が本当に増えまして、
ありがとうございます。ありがとうございます。
番組へのツッコミも増えまして、
はい、
ラジオネーム G エピオンさん、
はい、
村山さんもきっと気づかれていて、またツッコまれると思われてるでしょうが、指摘させていただきます。
何でしょう。
仮面ライダーファイズの主人公は、うん、半田武人くんじゃなくて半田健人くんですよ。この指摘他にもいっぱい来てるだろうな、かっこ笑いということなんですけれども、おかげさまでたくさんいただきました。メッセージだけじゃなくてツイッターとかブログとかいろんなところで書かれていて、気づいていました。ともさん、
そうなの。
私ですね、ほら先週仮面ライダーのなんかおすすめのなんかシリーズないですかっていう、ほら、
はいはいはい、
質問の
ありました、ね、
メールが来て、ああそれはね、仮面ライダーファイズと仮面ライダーカブトですよ、水嶋ヒロ君に、あと半田武人君とかね言ったわけですよ、で録音が終わった後、あ武人って言っちゃったって思って気づいたんですよ。本当は健人君なんですよ。
ああ、うん、そっか、うん、そうでしたね。
そうなんですよ。でね、なぜ私が間違えてしまったかの言い訳タイム、
はい、
言い訳なんですけれども、私はね、手元にね、メッセージを読みながら走り書きをして、走り書きにはね、ひらがなで半田健人ってひらがなで書いてるんですよ、
はいはい、
書いてるのに、書いてるのに武人って言っちゃったんですよ。
あら、ひらがな読めんやった。
読めんやった。いや、そうじゃなくて
違う。
そうじゃない、
うん、
つまりね、半田健人くんは、うん、仮面ライダーファイズの中で匠っていう役をやってたんですよ。
はいはい。
匠と健人が頭の中で混ざっちゃったんですよ。
あ、イメージ引きずられてしまったという言い訳、
言い訳です、はい、私は仮面ライダーファイズ大好きだったんで。
そうそう、収録終わった後ね、あれ間違えたかもしれないって言ってたもんね。確かにね。
だって劇場版の DVD も持ってるぐらい好きなんだから。
あ、ということですよ。まあこれからも今後こういった小さい間違いはたくさんあると思いますが、皆さんこの番組に突っ込んじゃってください。
あら、でもこの番組はノー編集、録音ノー編集でそのまま出すということを売りにしているので、もうそのまま出しちゃいました。
さらに、ね、さらに細かいこと言えば、ポッドキャストで間違えたものもずっと晒され続けるという、慎重にならんばいかんね。
はい、慎重に、まあ、しかしこれまでのスタンスはそれほど変えずに頑張っていきたいと思いますが、間違いがあったらご指摘ください。翌週に訂正いたします。
聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
ラジオネーム G エピオンさん、またまた紹介しますが、先週の放送では林田さんの男の子大好物です発言に口に含んでいた水を思わず吹き出してしまうほど驚いてしまいました。先週の放送を聞かなかった皆さん、今週のテーマはめくるめく男の子の世界。男の子、漢字で書くと男の娘と書いて男の子。
読めなかったね。
これが今最新の萌えのジャンルの一つとして非常に注目を集めています。
そう、調べといてくださいって言われたんで、ちょっとウィキペディアで見てみましたよ。
はい。
こう萌えの属性の一つとされてますね。
説明しましょう。
はい。
男の娘と書いて男の子とは、女の子にしか見えない女装した美少年のことであります、
ええ、
最新の萌えのジャンルの一つであります。というとなんだかキワモノっぽい感じもしますが、実は日本においては歌舞伎のお山の存在もありますし、海外でもシェイクスピアの時代は男が女を演じていたというのは、これは有名な話でありますね。
逆もまたありますしね、
まあ、歴史は古いわけです。長崎においては若かりし頃の丸山明宏さん、
はいはい、
宮明宏さんですね、
今のね、
美しかったですね。
昔の写真が我が社にも残ってますが、本当綺麗ですね。
綺麗ですよね。
美少年として長崎で本当にその名を轟かせてた方みたいですね。
というぐらいですね、歴史が古いんです、
はい、
と言いつつですね、
はい、
こんなに綺麗なんだから女の子だとよかったのにチェっていうのがかつての常識的な反応でございましたが、
うん、
今はもう違うんです。
と言いますと、
こんなに可愛いんならもう男でも女でもどっちでもいいじゃんという。
どっちでもいいってこと？僕はこだわりたいけどね。
そこで今日の番組はですね、
はい、
男の子、男の娘と書いて男の子について非常に詳しい方をですね、
お
ゲストにお迎えしました。
今週からラジオサガでもね、放送時間が夕方4時に戻りましたよ。
戻りました。
夕方4時にふさわしい話題ですね。
でもね、はっきり言ってね、
はい、
スレスレですよねこの番組ね。
いいんじゃないですか。
大丈夫なのかっていうですね、ああ
、スペシャルなゲストを、
ではスペシャルゲストをご紹介しましょう、
はい、
この方はライトノベル作家の SOW と書いてソウさんです。こんにちは。
どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今どちらに、はい、どちらにいらっしゃるんですか。
あ、今東京の自宅から、お住みにおります。はい。
あ、そうですか。東京のご自宅に電話で、
はいはい、
つないでおります、
はい。どんな方なんですか。
はい。では私から総さんをご紹介しましょうか。
はい。
ね、総さんはですね、どこにあったかな資料。出てきました、ライトノベル作家であります。総さんは2008年、はい、私立エルニーニョ学園伝説立志編で集英社主催のジャンプ小説新人賞スプリング春季フリー部門で銀賞受賞。さらに2009年ミスリードプリンセスで学研主催の第1回女神ノベル大賞金賞と小松英治賞をダブル受賞して、これまでに4冊の単行本と文庫本を出版しているという方です。
素晴らしい。
素晴らしい。
ちょっと聞いたことがある賞だぞ。
あ、女神ノベル大賞、
あれ金賞、なんか三井ライターさんもそういう賞をお取りになってませんか。
もじもじ、はい、実はですね、
ええ、
第1回女神ノベル大賞は金賞を受賞した人が2人いまして、
はい、
この SOW 総さんと、
うん、
三井ライターさんと同期生なんですよね総さん。
ああ、
なんでその残念そうな、なんでその残念そうなリアクション
は。下向きの矢印が ついた今、
ね、
あーって、
ね
え、はい、
どうなんですか、お互いに作品は読みましたか、総さん。
もうそれは もちろん、もう私のと違ってすごくもうなんかハードボイルドな世界観を描かれたもう三井さんのサラダイスロフトは、もう拝読させていただきまして、
あ、そうですか、はい、あ、そういえば感想を聞いてなかったですね、
は
い、総さん、
どういうふうに捉えてらっしゃいますか。村山三井の作品世界については。
いやー、もうなんていうのか、あれこっちがなんかキアモノって感じで出してるのにすごいハードな世界観のストーリーで、なんや比較対象やんみたいな風にちょっと多いと風に思った感じですね、はい。
村山さんは操作の作品世界はどういう風に捉えてるんですか。
ね、
うん、
スタジオに持ってきましたけど、
ミスプリ、はい、
ミスリードプリンセスを縮めてミスプリというタイトルで出版されたんですけれども、もうなんといってもですね、この小松英治さんの可愛らしい表紙、
は
い、そして見てこのミニポスター、
うわ、
あ、萌えですよ。
もうたまらんね。
これをね、
はい、
だから第1回女神ノベル大賞はですね、実は、うん、もちろん、まあ、その大賞とか金賞とか銀賞とかあるんですけれども、小松英治賞というのが売りだったんですよ、
はい、
小松英治さんのイラストにふさわしい人を選ぶというのも一つの売りだったんですね。だから総さんはダブル受賞になったわけなんですけれども、総さんのね、この物語が小松英治さんのこのイラストにぴったりとお互いに寄り添って、
うん、
ところがね、ところがちょっと全部言うわけにはいかないんですけれども、可愛いだけの小説じゃないんですよこれが。
と言いますと。
あ、ではですね、総さん、私からちょっぴりあらすじも紹介してよろしいですか。
どうぞよろしくお願いします、はい、
ミスプリという作品は、
はい、
主人公は喧嘩上等の高校生夏川玄城、この人、
ああ、男の人ですね、
ええ、このミニポスターではちっちゃく書かれてますが、こっちが主人公ですね。
あ、そうですか、ええ、あ、手前の女の子の方ではなく、
ええ、どちらかというとこっちが主人公ですね。
あ、そうですか、
はい、喧嘩上等の高校生夏川玄城、
はい、
彼のクラスにある日留学生がやってきます。金髪碧眼の美少女。しかもこの少女はある国の王女様。
ほう。
ところが夏川玄城はびっくりします、その子は彼の小学校時代の幼なじみで、しかもあれ小学校の時は男だったよね。
えということは再び会ってみれば見た目はすっかり女の子。
そうなんです。
ほほう。
でですね、
うん、
男の子なのか女の子なのかどっちかわからない。
ほう。
そのお騒がせプリンセスソアラちゃんの周りにある陰謀の影が渦巻いていくという。
はあ。
これ以上話したらですね、
もう小説であとはね堪能していただきたいと思いますけど、小松英治さんの絵見た限りではすっかり女の子ですよ、その絵は。
その辺はちょっと総さんとしてはどうですか。
一応女の子としてすごい美少女として描かれてるんですけど、なんていうんですかね、鎖骨のあたりとかよく見たら男にもギリギリ見えないことはないかなっていう絶妙な力加減で。
鎖骨 ありますね。鎖骨
がね、
はい、そこがやはりなんか東大一の医師の方 の仕事が光っているというところですね。
あ、なるほどね。
小松英治さんとイラストレーターはね、超売れっ子イラストレーターなんですよ、この世界では。
もうこのライトノベルには欠かせない方みたいですね。
もうね、いや、ライトノベルにはというか小松英治さんが絵を描くということで、かなりこの女神ノベル大賞第1回はですね、話題になったんですよ。
パラダイスロストの尾形さんもね、素敵な絵をお描きになられてますが、
もう尾形浩二さんはまたジャンルが全く別の方なんですけれども、もうこの方はこの方で、もうイラストの世界ではものすごい方
ですけど
ね、そうなんですけれども、ね、
という
ですね、この宋さんのですねミスプリについてももうちょっと語りたいんですが、実はミスプリも含め現代のこのブーツに入
る、ブーツ履いてどうする、
はかないはかない、ブームのルーツはですね、
ブームのルーツ略してブーツ
話が先に進まないけれども、
ええ、
林田も村山も、
はい、
ひょっとしたら宋さんも大変ハマったと言われる、
は
あ、あの作品がルーツなんじゃないかと私は考えているわけなん
です。この男の娘と書いて男の子と読むこのルーツがある、
はい、その作品は、ストップひばりくん、
はあ、これが大好物、
江口久志さんの、
もう大好き、江口久志さん大好き、
では江口久志さんの伝説的大ヒットコミック、
はい、
ストップひばりくんがアニメ化された時のオープニングソングをここでお送りしましょう、
雪の雪でストップひばりくん。
懐かしいですね。
懐かしかね、歌よったよ確かに。
ストップひばりくんについて改めてちょっぴりご紹介、
はい、
1981年週刊少年ジャンプで連載が開始された伝説の漫画です、美少女にしか見えない16歳のヤクザの長男大空ひばりと主人公の同級生坂本耕作との不思議な関係、それは友情なのかそれとも恋愛なのか、二人の限界すれすれの人間関係、そこに誰も真似できない江口久志のスタイリッシュな作画、秀逸なギャグがもう絡みまくって大ヒットになりましたが、江口久志さんが作画にこだわるあまり締め切りを守れなくなっちゃって、
ワニが何回も登場するんだよね、
白いワニがね、途中何度も救済を挟んで最後はあれ打ち切りだったのというですね、まさにいろんな意味で伝説的な作品ですね、
そうですよね、これ宋さんにとっても思い出深い作品なんですか。
そうですね、私の場合は漫画じゃなくてアニメの、
アニメの方です。
しかも再放送で見た口だったんですよ。
ああ、そうですか。
宋さんはね、林田さん村山さんよりちょっと世代が下の方なんで。
そうか、ね、じゃあ少年ジャンプで毎週楽しみに見ていたというタイプではないんですね。
ではないですね、もうまだその微妙な頃だったんで、はい、
微妙な頃
微妙な頃、ね、ということは小学生ぐらいですか。
小学校こう低学年ぐらいの時に夕方に再放送してて、
は
あ、で男か女か分かんないけど可愛い人が主人公の話みたいな風に見てましたね。
小学校低学年にとってこの
ね
男の子なんだけど女の子みたいに可愛いというこのキャラクターはどう映るんでしょうね。
どこに心を置いていいか分からなかったんですよね。なんか可愛い普通に可愛いと思っていいのか、それとも うわなんだよこいつって思っていいのか分かんないけど、最終的には可愛いからいいかみたいな風に見てた感じでしたね。
最終的には可愛いからいいか、なるほどね。
ではここでですね、はい、これも貴重な品なんですが、1990年に発売された復刻版のアニメ CD のライナーノートをちょっと読みますね、
はいはい。
パタリロから続くアブノーマルアニメーション第2弾。アブノーマルアニメーション、
僕にアブノーマルアニメーションという認識は全然なかったな、うん、当時も含めて。
原作では、うん、女装好きの主人公大空ひばりと居候の坂本耕作とのアブノーマルな愛が薬剤一家という特殊なシチュエーションの中純愛として進行するのが軸とされたが、うん、テレビではそのカラーは薄く学園を中心としたドタバタラブコメディーとなっている。なお原作が連載を休止したためテレビシリーズもフェードアウトする形となったと書いてますね、うん。実際テレビ版はね全36話なんですね、
はい、
中途半端な形で終わってるのね、テレビ版もね。
そうですか。いや僕もさっき言ったんだけど、アブノーマルという捉え方を僕全くしていなくて。
というと？
それはその作品世界として上等のコメディだったし、上質のラブコメだったんですよ、
うん。
である一線を越えちゃうと僕もアブノーマルな世界になるとは思うんだけれど、
うん
うん、そこはほらはっきり描かれなかったでしょ。小作はちゃんとねひばりくんに寄られるとねプツプツっと鳥肌が立つ正常な反応するんですよ。そういう意味でいくとあんまり僕はアブノーマルという印象なかったですね。でどちらかというとひばりくんは僕は女として見てましたね。
ほう、
はい、あんま男としては意識してませんでしたね。
でどうなのさ、林田さんが工作の立場だったら、うん、ひばりくんの愛は受け入れると思いますか。
うわその質問はちょっと想定外だけどまあどうだろうね。僕もやっぱ超えないと思いますね、一線は。だけどその自分の中に芽生える恋心って否定できないじゃないですか、男として。で僕この作品でね面白いなと思うのは、
はい、
男女間では越えられない壁とか距離感みたいなものってあるでしょ、
はい。
だけどこの江口作品の中でこの、エイジの中に出てくる女の子もそうなんだけど、うんうん、その距離感の中にねポッと飛び込まれちゃうんですよ、不用意に。可愛い女の子から
懐にね、
そう懐にポンって飛び込まれて、うん、でわどうしようっていうところのこう葛藤みたいなところがドラマとして非常に面白かったですね、読んでて。
へえ、そうさんは、はい、ひばりくんから言い寄られたらどうしますか。
なんていうかね、戸惑いつつも引きずり込まれていく的なそういう感じでしょうね。
一緒にこう巻き込まれていきたい。
なんかひばりくんの好きな掛け合いのシーンみたいなのがあって、
うんう
ん、何かの時になんか工作がさすがひばりくん惚れ直したぜって思わず言っちゃうセリフところがあるんですよ、
はい。
で惚れ直すってことは元から好きってことかいみたいな感じでまた言い寄られて、うんうんうん、いやそれはそれはっていうシーンがあって、ずるずると泥沼に引き込まれていく感なところがすごく好きだったんですよ。
あでも惚れ直すという言葉がその微妙な関係をなんか表しているような気がしますよね。好きになまた改めて好きになったじゃないもんね、惚れ直したねっていう感じなんでしょうね。
そういう意味ではね、あごめんなさいね、総、
はい、
さんね、
はい、どうぞ、はい、
ミスプリの中にもそういうシーンというのは、ね、やっぱり出てくるわけですね。
ほうほう。
主人公の夏川玄城はソアラちゃんのことを男だとやっぱり思ってるんですよ、
うん。
でもひょっとしたら女の子かもしれない。そうか、そこがひばりくんとちょっと違うところかな。ストップひばりくんはもう第1話の段階で男の子だってことが判明してるんですよね。
ですね。
ところが総さんが書いたミスプリの方は男か女かわからないっていうのが設定上の一つの売りになってるんですよ、うん。ところが総さん、
はい、
先日発売されたばかりのミスプリの第2巻、
はいはい、
この帯のキャッチコピー、
ん？
もう男の子でもいいって書いてますね。
そう書くかみたいな風にちょっと現物見てちょっと若干びっくりしたんですけどね。
ちなみにラジオを聴く皆さん、この本の帯というのはですね、作者が書くんじゃなくて編集者が書くことになってるんですよ。
そうなんですか、うん。じゃあこう学研のその方で作られたこのコピー、もう男の子でもいい。ちょっと本人ご本人は操作は戸惑ってるんですか。
いやもうまあある意味テーマを表しているところはあるんで、笑った普通に笑ったといった感じでしたね、はい。
でもね、操さん、僕はこの本を書店で買うときにちょっと方法をあからめました、はい、レジで
42歳の三井くんが書店で買うときにちょっと方をあからめた、
ね。おいおい、ちょっとね、村山アナウンサーなんか帯に男の子でもいいとか書いてある本買ってるよって 言われたらこれはもう参ったねと思いながら、しかし堂々とレジに出しましたけどね。ああっていうですね。
もうある意味そのドキドキも楽しんでいただこうというところで、はい。
あ、そっち。
はい。
そうですか。さすが SOWS がつくだけあって S ですね。
おお。
ではこの辺でアニメ版ひばりくんのエンディングテーマをお送りしましょう。
こんがらコネクション星野愛。
懐かしいですね。ストップひばりくん。まあ私や林田さんの世代はね、
うん、
週刊少年ジャンプの連載、あ、読んでました？
もちろんですよ。
毎週読んでた？
毎週読んでたし、休載になった時は本当に残念だったし、でまたその時リアルで読んでいた人向けに復刻版とかどんどんどんどん出るでしょ。そ
う
そ
う、あのね、ストップひばりくんコンプリートエディションというのがですね、
ええ、
去年の秋から全3巻発売されていて、
ええ、
これね、笑ったのがね、
はい、
あの2巻のこの帯、ええ、帯の裏側に江口久志さんが後書きみたいなのを書いてるんですけれども、
はい、
ひばりくんの単行本化はこれで6回目になります、
うん、6回だ。一つの作品をね、何度も何度もコミック載せるんですよね、組み替えてね。
でね、
ええ、
多分林田さんもそうだと思うんだけど、
はい、
私全部買ってるんですよ。
私もあらゆるものを買ってますね。今回もこのコンプリート版が書店で手に入らなくて、ネットを通じて頼みましたね。また
踊らされてますね、私たちはね、
はい、でもそれぐらい追っかけたくなるぐらい江口久志の世界ってやっぱ面白いし、絵が可愛いんですよね、
う
ん、
で今回のコンプリートエディションは、
はい、
書き下ろしが載ってるというのもまた一つの売りなんですが、
ええ、
あのカラーページがね、そのまんまカラーで再録されてるんですよ。
で、ね、はい、
で私ね、全部ね、ストップひばりくんのこのカラーの原稿はっていうか、あの少年ジャンプのカラー分はですね、全部切り抜いてですね、取ってあるんですよ。
スクラップしてる。
スクラップしてる。あ、そう、
スクラップ。マニアやね。
いや、あの私もね、以前絵を描くのが好きだったから、
はい、
参考にしてたんですよ、江口さん
の。あ、やっぱりそうですか。僕はパパリンコ物語スピリッツの連載の方はスクラップしましたね。
あ、そうですか、
はい、
あの真似しようったって真似できないんだけどね。
できないね、
この人の絵は。あ、残り時間も少なくなってきました、は
い、せっかくですから、
今日は東京のご自宅に電話をつながせていただきました、うん、ライトノベル作家の SOW と書いて宋さん。
はい、はい、
はい、今日は生出演、まあ録音ではありますが基本的にノー編集で放送してますので、宋さん、はい、出演されて今日は感想はいかがですか？
想像以上に声が上ずってますね。
上ずってる。
緊張のあまりにどうしていいのかみたいな風な、はい、
ね、まあ、おしゃべりが生業ではないですからね、三井ライターさんと違ってね。お書きになる方が主ですから。
いや、僕もね、僕も口下手な方
で。嘘つけ。ペラペラペラペラ、ようしゃべりやないか。
いえ、とんでもない。うん、
ね、今後どんな作品世界をお書きになろうと思ってらっしゃるんですか、宋さんは。
そうですね、今回はもうなんか男の子ものというちょっとニッチなものを書いたんで、次もニッチなものを書いていきたいなと。
なんだ。
そうですか。あの村山の作品世界のベースには、SF 作家の、
平井和正
がいるっていうふうに言ってるんですけど、宋さんの原点ってどういうところにあるんですか？
私の原点だと、なんていうのか、どっちかというと、小説というよりも漫画の方が
中心だった
ところがあるんで、
うん、
はい。
漫画って、例えば誰の何ですか？
自分が本当に全盛期の頃に見てたジャンプ漫画、10代の頃に見てたジャンプ漫画とかが多くいいところがあるんで、なんか、ルローニケンシンとか、すごい大好きだったんですよ。
ルローニケンシンね、面白かったですよね。うん、
であそこにもやっぱり女装の美少年が出てくるんで、
はい、
ああ、やっぱ影響を受けてんだなって思うところが。
はあ、ルローニケンシンね、意外なところにルーツが。あ、しかしね、ミスプリの中にも確かにそういったバトルの要素というのは実はね、うん、あるんですよ。
へ
え、まあ何かこう遠以上のようなね、
うん、
こう甘いものでこうくるんだ激しいものというのが実はこのミスプリの中にはあるんです ね、
今回は私が申し訳ない、まだ読めていないので、今度書店で私も実際に男のでもいいという腹帯がついた本を手に取って購入させていただきます。
あ、よろしくお願いします、はいはい、
じゃあ、宋さん、今日は本当に突然の申し出にね、答えていただいて、
これよく応じていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
これに懲りずにまた出てくださいよ。
もういやもうその時はもうあのこんなのでよろしければいくらでもみたいな、はい、
いやいやもういいですよ、毎週出ていただいていいぐらいですからね。いやそんな無理はありませんけれどもはい、いや本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ライトノベル作家の SOW と書いて SO さんにご出演いただきました。ありがとうございました。あっという間にエンディングの時間となりました。
はい、ではプレゼントからご紹介しましょうか。
はい、今週のプレゼント先週から引き続きということになりますが、クローズのマグアップお二人様に差し上げます。お、
このクローズ関連ね、まだ新商品が続々入荷中だそうですよ。
かっこいいですねこのマグカップが。またぜひゲットしていただきたいと思います。欲しい方はですね NBC のホームページを開いて、聞かせられないラジオのページを開いて、そしてそうですねキーワードクローズで書き込んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
YY 貿易では25周年感謝祭開催中。店内に並ぶ感謝特化商品の数々、聞かせられないラジオを聞いたの一言で嬉しい特典もありますよ。話題の低燃費少女ハイジウサビッチ商品も続々入荷中。パソコン携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。
ぜひワイワイ貿易に足をお運びください。さて残り時間あと57秒、林田さん、
はい、
あの海洋堂から番組宛てに大きな包みが届きました。
何？
なんと海洋堂の新製品ということでございます。
おお、
なんとこの番組宛てに、
はい、
ということで、ええ、来週のテーマは、はい、造形集団海洋堂の世界、
大好物でございます。
大好物でございますね、
はい、
皆さんのメッセージも引き続きお待ちしておりますよ。はがきでもファックスでも構いません。ウェブを通じてメールで送ることもできます。詳しくは NBC ホームページ、聞かせられないラジオのページをご覧くださいね。そしてこのところツイッターでつぶやいていらっしゃる皆さん、本当にありがとうございます。
探してみてね、聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。